瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週第4月曜日は瀬戸市環境課からのお知らせです。6月は環境月間ということで、本日は瀬戸市役所環境課青山智香子さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、6月は環境月間ということなんですが、環境月間って何でしょうか？
はい、環境月間は環境省が平成3年に定めたもので、6月を環境月間、さらに6月5日を環境の日として、一人一人が環境保全の重要性を考え、未来に向けての行動をしていただく契機としています。環境課では毎年広報瀬戸6月号で特集記事を組むなどし、皆さんに知っていただく機会としています。
はい、毎年特集記事を6月号でね、組んでいるということなんですが、今年はどんな内容を紹介しているんでしょうか？
今年は瀬戸市内にも多い遊水湿地をテーマにしています。
はい、遊水湿地とあまり私自身はね、聞いたことがないんですけど、そもそも瀬戸市に湿地があるというイメージがあまりないんですけど、あるんですよね？
はい、瀬戸市に湿地はあまりつながらないかと思うんですけれども、東海地方でも有数の湿地が多い町なんです。
はい、
特にこの地域にある湿地は遊水湿地、湧く水の湿地と書くんですが、うん、こちらは皆さんがイメージする湿地とは少し違い、地下水脈が地表に湧出して湿った土地ができた場所のことを言います。
はい、
水を通しにくい粘土層があることで水が地中に染み込みにくくなり、湧水湿地を作り出していますが、粘土が豊富な瀬戸市にはたくさんの湿地があります。どれも小さくて痩せた土地なので、見た目はあまり派手ではありませんが、たくさんの希少な動植物の宝庫です。
はい、たくさんの動植物の宝庫ということなんですが、実際どんな動植物がいるんですか？
はい、代表的なのはシデコブシ、ミミカキグサ、東海コモウセンゴケなどです。
はい、
あまり栄養がない湿地でも生育できるように食虫植物も多くあります。あとすごくちっちゃいです。
うん、
昆虫では八丁トンボやヒメタイコウチが代表種です。特に植物はとても弱く、他の植物との競争になるとあっという間に負けてしまいます。他の植物が成長できないような痩せた土地でしか成長できない湿地の植物を守るためには、痩せた湿地であり続けるように保全する必要があります。
はい、痩せた土地でしか成長できないということなんですけど、シデコブシはよく見るなという気もするんですけど、はい、希少なんですよね？
はい、あれはですね、園芸種でして、自生しているシデコブシはとっても希少です。
なんかこの中でも唯一一番名前聞くなっていう感じがしたんですけど、はい、ピンクのね、可愛らしいこうお花なんですけど、自生は少ないんですね。
自生はこの辺りの、湿地、まあ、沢沿いになるんですけれども、そちらに生えているだけになっておりまして、
はい、
実はとっても希少な植物なんです。
そうなんですね。で、耳かき草っていうのはもう名前の通り耳かきのような草なんですか？
はい、すごく小さい草なんですけれども、とっても可愛い、黄色いお花が咲いたりとか、あと紫色のお花が咲く種類もあります。食虫植物でして、地下にですね、小さい、本当に小さい捕虫のといってで、虫を捕まえる袋を持ってまして、そこで小さい虫を捕まえて栄養にして成長してるという植物です。
いや、ちょっとなんか見てみたい感じがしますね。そして東海コモウセンゴケなので、はい、苔ってことですか？
そうですね、苔ではないんですけれども、苔のように見える植物でして、これもモウセンって赤いじゃないですか。はい、うん、赤い色をしてます。で、これも食虫植物でして、ネバネバっとした、粘液を出して これまたあの虫を捕まえて栄養にしてるっていう変わった植物です。
そうなんですね。で昆虫発祥トンボ、トンボですよね。ヒメタイコウチってなんかカメムシみたいな。
そうですね、飛べない虫です。
はい、
はい、
はあ、じゃあもう希少大事なね、動植物があるということですけど、あの湿地ね、あの守っていかなくちゃいけないんですけど、どうして守らなくちゃいけないのかっていうことを教えていただけますか。
はい、湿地はこれまでは人が山の木を利用したり自然に土砂崩れが起きたりすることで栄養価の低い痩せた土地になって守られてきていました。うん、しかし様々な環境の変化により森林が進むなどし、有水湿地は減ってきています。あのもちろんあの人間がですね、開発することでもあの環境が変わってしまって、湿地の環境っていうのは変わってきてしまっています。湿地がなくなっても人間に何の影響がないと思いがちですが、自然は様々な要素がつながり合って成り立っているので、一つが崩れてしまうと生き物たちの豊かな個性とつながりである生物多様性が崩れてしまいます。もちろん人もこのつながりの一部であり、これからも人が生きていくためには生物の多様性を維持していくことが大切です。愛知県内では毎年湿地のある市町と湿地保全に関わる方たちと一緒に湿地の保全について意見交換を行う湿地サミットを行っていますが、今年は瀬戸市で第30回目の大会を開催します。残念ながら一般の方のご参加はいただけませんが、このサミットで湿地の保全のヒントが得られたらいいなと思っています。
はい、瀬戸市で開催ということで、しかも30回目というとね、はい、ちょっと記念大会のようで、はい、では関係者の皆さんはちょっとワクワク感が高まっているという感じでしょうか。
はい、実は湿地盛り上がってます、瀬戸市。
あのインスタでね、あの、はい、下見をしている様子が載ってましたけど、は
い、ありがとうございます。
じゃあもう今もう本番に向けて関係者の皆さんが頑張ってらっしゃるということですね。
はい、
はい、生物多様性は生き物だけでなく環境を守っていくことっていうのが大事なんだなということが伝わってきましたが、市民が広報瀬戸以外でも有水湿地について知る機会というのはあるんでしょうか。
はい、広報瀬戸以外では、6月の環境月間に合わせて5月25日から瀬戸市立図書館で、有水湿地や生物多様性についての企画展示を行います。また6月1日からはパルティ瀬戸でも展示を行いますが、パルティ瀬戸の展示につきましては先ほど残念ながらご参加いただけませんというふうにお伝えしております湿地サミットで使った、展示パネルも紹介する予定でおります。湿地に限らず瀬戸の自然についてあの紹介するあのとても力作のパネルをあの皆さんに作っていただいておりますので、ぜひぜひご覧ください。
はい、5月25日から瀬戸市立図書館で有水湿地や生物多様性についての企画展示があると、そして6月1日からパルティ瀬戸でも展示がありまして、第30回湿地サミット、まあ、一般の方は参加できないということなんですが、この力作の展示パネルがね、紹介される予定ということですので、ぜひ、まあ、もちろん湿地もそうですけど瀬戸の自然について、まあ、私たち、ね守っていかなくちゃいけないので、自然の大切さというのを今一度これを見ることで心がけるといいですよね。はい、そしてお手元の広報瀬戸もぜひ見ていただきたいと思います。さあそれでは青山さんから皆さんにメッセージをお願いいたします。
生物多様性を維持していくために私たちがまずできること、それは知ることです。瀬戸市は湿地だけではなく、さまざまな自然環境とそこに暮らす生き物がいます。ぜひ外に出て自然と触れ合い、その豊かさを知ってください。環境課では環境塾やインスタグラムなどさまざまな情報の発信や授業を行っています。こちらも積極的にご活用いただけると嬉しいです。
はい、私も環境課のインスタグラムフォローしておりますが、
ありがとうございます、
ね、ぜひあの皆さんにも見ていただいて、ね自然を大切にということをよろしくお願いいたします。6月は環境月間、本日は瀬戸市役所環境課青山千佳子さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。